中山陽平の会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャスト。この番組では600社以上のウェブコンサル実績を持つ株式会社ラウンドナッツ代表取締役の中山が、会社経営者に必要な内容に絞り込んで、押さえるべきウェブの話題やトピックスをビジネス目線でお伝えしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。さて今回はタイトルの通り、経営者の高齢化は本質的な問題ではない、問題は高齢になるまでの過程だという内容をお送りしたいと思います。これの一つのきっかけがですね、日刊工業新聞系の記事ですね、8月1日にパナソニックの系列店ですね、よく商店街の中にあるこの、もともとナショナルだったりしたパナソニックショップですね、パナソニックって書いてあって、昔で言うとこう電池の自動販売機なんかが前にあるような、そんな町の電気屋さんというものが約3割が後継者なんだというニュースが流れています。で、パナソニック側がですね、定常的に取引のある系列店の約1万店ぐらいですね、8000から1万店を対象に実態調査をしたところ、2563人の経営者が証券の引き継ぎ意向を示した。で、一方3497人の経営者が証券引き受けを希望したということで、つまり、うちの証券他のところで、何とかしてくださいよということで、もう無理だというような決断をした経営者が3割以上いましたよという記事なんですね。で、実際中国にこういった中小の、中小というか小規模ですね、小規模の小売り、特に家電というのは今のネットの時代というものを最も影響を受けている業種の一つだと思います。なので非常に苦しい状況なのは本当にそうだと思うんですね。で、もともとは、よくですね、大型ショッピングモールが入ってきたことによって商店街が壊滅するといったような流れで、いわゆる大きな、家電量販店が入ってきたことによって街の電気屋さんが潰れるというところから始まっていたんですが、今やですね、Amazon であったりとか、それ以外のさまざまな家電量販店の全国のネットショップというものの台頭によって、もう破壊されていると、従来のビジネスモデルが保てなくなってきているという状況です。で、これは、ある意味仕方ない部分ですね。もう世界といいますか、世界ですねの流れとして、家電といったようなどこで買ってもその買うもの自体の品質が変わらない商品、それ以外にもこういった商品はあると思いますけれども、小売とか系では特にですね、そういった商品に関してはどんどんと価格という面での比較軸ですねが重要視されて、ほとんどの人というのは日本なら国内全体で比較して、最近でいうともう個人輸入なんかも視野に入れながら自分の欲しいものを安く手に入れていくような、そんなマインドになっています。で、この記事にも、あるんですけれども、証券の引き継ぎ意向を示したのが2563人、証券の引き受けを希望したのが3497人ということで、これつまりですね、こういったパナソニックとかの看板を掲げてやっていた町の電気屋さんというのは、地元証券、つまり地域証券商売であったんですね。で、その地域の中で家電に関する知識がある、それから売っている場所がここ以外に近くにないとか、そういった形で地域の中で勝手に需要がたくさんある中で自然と物が売れていった、そういう状況からすでにある程度物は行き渡って、さらに自分たちの欲しいものというのは今やインターネットでその情報も簡単に手に入るようになり、わざわざ地元のところで高い価格で全く同じものを買う必要性もないと。また、人によってはですね、そういった濃密といいますか、こうフェイス2フェイスのやり取りというものをあまり好まないような人も増えてきた結果として、この全国商売というものに地域証券というものがきれいに飲み込まれる結果になってしまったというのが、この、 商店街系、ですね、特に家電なんかの、まあ、外観としての仕組みの変化だと思います。全国証券に飲み込まれてしまった地域証券ということですね。でこれに対して町の、こういう電気屋さんがたまに成功していますよと事例これ流れてくると思うんですけども、こういったところはだいたいそういう価格軸とかですね、そういったものから思い切り外して、それで地域証券なりの強みというものを最大限に生かして商売して成功しているというケースがほとんどだと思います。例えばよくあるのは地域の高齢者の方ですとか、そういった方々あるいは学校とかそういったところに親切とか、こちらから出向いてあげるとかいろんなことを教えてあげる、本当にマントゥーマンのサービスをしてあげることによって他より 1.5 倍ぐらいの値段であっても買ってくれるような、状況を生み出す、そういう顧客層というものをですね、がっつりと、掴んでで、行くと、まあ、こういった商売はですね、これから団塊の世代がどんどんどんどん高齢化していくっていう状況はむしろ追い風になっていくんだろうなと思います。やっぱり全国の商売ってそういう個別のですねフェイストゥフェイスマンツーマンの商売っていうのはものすごく効率が悪いんで、参入してくる可能性は非常に低いんで、こういった電気屋さんっていうのはそういう道であれば生きていける可能性は十分あると思うんですね。ただそういうことをしていかないで今まで通りのことをしていると当然うまくいかないという状況になります。でここで改めてですね、この記事もそうなんですけれども、多くの中小企業が、後継者なんであるというところ、それから、まあ、廃業がどんどん増えているというところで、これはよく年齢の問題にされがちなんですが、根本的にはそこではないというふうに私は思います。どういうことかというと、つまり高齢になるまで、さらに言えば今のような危機的な状況になるまでに何も手を打ってこなかったということ、これが根本的な問題です。やはりですね、こう実際の購買層と売る側、売り側と買い手側の価値観とか、まあ、年齢層とか、そういったものがずれればずれるほど商売というのはやりづらくなっていきます。さっきの密着軸系は逆にそれが功を奏しているわけではあるんですが、やっぱり年齢層が離れていくとなかなか相手の生活スタイルとかが理解できなくなってくる。でそういったものを横目で見ながら、なかなか商店街がどんどん錆びれていくのも横目で見ているはずです。でまた、Amazon などが入る前も、でっかい量販店が入ってきた時に自分たちはどうしようと考える時間っていうのはたくさんあったはずなんですね。でもそれでも同じような商売を続けて、まあ今に至ってしまって結局後継者後を継ごうという、まあ、自分たちのお店に魅力がないわけで、後継者というものが見つからない、自分たちの子供たちっていうのは、全然違う職業についてしまっている、自分たちの商売を継ごうというつまりまあ魅力がないということですね、というふうになってしまったのは何でしょうね、こう いかにもこう構造的な問題のように語られるんですが、根本的にはやはり自分たちの商売に対して危機感を持って日々接していなかったというところが大きいのではないかなというふうに思います。なのでも私もね、これまあ一言ではなく本当に自分もそういうふうにならないようにと思いますし、また他の業種の方も今目の前のものというだけではなくて5年50年後さらに20年後にどうなっているのかというのをもちろん分からないこともあれば分かることもあると思うんですけれども、常にアンテナを張り巡らせながらやっていかないと今回のニュースになっているような状況に自分たちも陥ってしまうかもしれません。基本的に今の今回の小規模企業白書にしても中小企業白書にしても後継者育成、後継者がいないということを問題視してますけれども、それは多分一つの結果であって問題はそういうきちんとマーケティングとかセールスというものに向き合ってこなかったというところにあるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、なかなか実際そういうところで苦労されている方にとっては、まあ、そんなことを言わないでくれよという内容かもしれませんが、実際商売としてはそうだというふうに考えています。実際やり方というのは、まあね、私もこう家電屋さんをやったことがあるわけではないですから、ジャストアイデアではありますけれども、いろんな試し方はあるはずなんですね。例えばやっぱり専門化するっていうところであれば、そうですね、もう思い切って全部の掃除機しか置かないとか、 で掃除機だけの専門店にして部屋の中をその実際の家の中のホコリが溜まりやすいところをシミュレーションしてあげて、さあどれがあなたにとって使いやすいですかっていうのを試させてもらったり、それから実際の大きさの、まあ、天井高とか家のサイズっていうんですかね、それと同じところに家具を置いてあげて大きさっていうのを感じてもらったり、大概こう大型量販店って天井が高くて売り場面積が大きいですから、買うと家に持って帰ってきたらやたらでかいみたいなことってあると思うんですね。圧迫感がある、なんかこういう感じを求めていたんじゃないのになっていうことがあると思うんですね。でそういったものをうまく立地の面でもクリアできるかなと思いますし、またその掃除機なんていうのは本当に、実際に試せるところはありますけれども、平面の上で適当に散らばこう散らかされた模擬的なゴミというのを吸わせてもらうだけで、それだとなかなか実際の例えばですねソファーの下とかこう散らかったおもちゃの下とかそういうのを掃除する必要するときにどうするのかって分かりづらかったりしますと。であとは冷蔵庫のその音の大きさとか、それから開けた時の感覚とか、何か、まあ全部やるというとですね、これはもう知識が明らかに追いつかないので、特定のもの、しかも高額ではなくそこそこ買い替え需要が発生するようなものに関しての専門店にしちゃうとか、そういう方法もまた一つあるかなと思いますね。でそれ以外であれば、まあなかなかこれは運用が難しいですけれども、レンタルしてあげる、まあ、買うかどうか分かんないけれども、ひとまず2週間ぐらいはそれをもう自由に使っていいとっていう貸与機を渡してあげて、でそれで気に入ったらそれを買ってもらうと、で気に入らなかったらそうですね、まあ若干やっぱり費用を払ってもらわないととは思いますんで、なんていうんですかね、残価設定の設定ローン、車の残価設定ローンじゃないですけれども、そういう形での使い方っていうのも一つありなんじゃないかなというふうに思います。でまた何でしょうね、本当にレンタルっていう形もちょっと法律的にどうなのか分かりませんが一つあると思うんですね。でそれかもう、まあ、店舗っていうのは最も、コストがかかるものですから、店舗を維持するコストというものが大きいのであれば、まあ、いっそのことですね、店舗というものを、予約制のものにしてしまって最小限のものを置いておくと、場所もちょっと安いところに書いておくと、で、何かこうオーダーでこういうことをしてほしいっていう人に対してそれを求めるセッティングをしておいてあげる、ような形での、オンデマンド型の、売り場というのも愛なんじゃないかなというふうに思います。でそれ以外にもきっとですね、こういったところを救うアイデア、あるいは試す価値があるものっていうのは、まあ、今ちょっと私が考えただけでもいくつも出てきますし、真面目にブレストすればきっとたくさんたくさん出てくると思います。で、絶対に価格軸、価格訴求軸に陥らない、それから、儲からないような、密着感、密着軸ですね、オーダーメイド感というものにも陥らないように、そういったものを、まあ狙って、別のところで攻めていくという方法を早めに生み出していけば、自分たちのね代が本当に高齢で動けなくなってしまって、どうしようもないというふうになっても、こういう面白い家電のねお待ちの電気屋さんがあるんだったら自分をちょっと継がせてもらおうかということで、もう自死じゃなくてもですね、周りのこう経営継がせてくださいという人が出てくると思います。で今、まあ、よくも悪くも起業したいという方が増えていますので、そういう勢いよくやってくれる方、エネルギッシュな方に、もらってもらえるような、そこまでの店作り、仕組み作り、ビジネスモデル作りっていうのをしていくっていうことをしていれば、多分このような状況になっていなかったんじゃないかなというふうに思います。残念ながらですね、うちの事務所の周りも、もうそういった小さな電気屋さんなんていうのはもう全然ないですね。まあ、どちらかというとリサイクルショップ系が、どんどんどんどん増えていって、まあ、このあたりはメルカリとかの流れは非常によく感じるんですが、そういう中で電気屋さんっていうのは全然なくなってしまっているんで、新たな形のビジネスモデルを構築しないと生きていけないという前提で考えないといけない。でおそらく後継者が見つからないところっていうのは、その古くからのビジネスモデルっていうのをずっと引きずっていて、そこから離れられないので、それに対して、ね、まあ、ビジネスモデルは自分から提案できる人なんてなかなかいないですから、単純にこれを継いでいっても先はないよなというふうに思われて後継者がいないっていう状況ではないかなというふうに考えています。ということでですね、まあ、なかなかこれは、 商工会の方なんかとお話をしていても悩ましい問題だと、思いますが、やはりですね、今後継者不足にまさに陥っている方は、商売を続けるのであれば、まあ、商売というのは別に無理に続ける必要はないですから、商売を続けるのであれば、一体どういうふうに自分たちの、商売というものを変えていくのか、今までの待って物を売るという、何のためにやっていいのかというところを全く無視した、来たから売るという商売から出して、自分たちはこの社会に何を残したいのかということをベースで考え直すと、そういうことをしないと生きていけないと思います。また、これが事業承継をする気がないという場合には、まあ、もうそれは私はもう仕方ないと思うんですね。それは世の中が変わっていけば、なくなる産業があり、変わって増えていく産業があるということですから、それに関しては無理に延命措置を取らせることはないんじゃないかなと思います。きっとまたその中から新しいいろいろなものが生まれていく、まるで、ね、大きな、森の中で大きな木が倒れたら、腐って倒れたら、その下から、ね、日当たりが良くなったところから新しい木が生えてくるように、そういうふうに循環していく、自分たちを変容させていくのが、非常に重要なのではないかというふうに思います。というところでですね、かなりあまりウェブ関係ない話ですが、こういう思考を持たなければならないというふうに思います。それではですね、今回のポッドキャストは以上になります。お知らせとしてはですね、今もまさに業務をしながら新しいですね、ミーティングルームというものを近隣に借りて、そこに様々なものをセッティングするなんていうことをやっています。まあ、結構コンクリート打ちっぱなしだったりとか、まあ、防音性が高かったりとか、面白い場所なんで、いろんなね、撮影というものも今はちょっとできなかったりしていたんですけれども、それやっていこうと思いますし、また打ち合わせもですね、かなり柔軟にできるようになってくるんで、東武東上線四季駅から約9分ぐらいですね、ずっと平坦な道なんで、来やすいと思います。で、目の前にタイムスの駐車場もあるんで、お車でも来やすいと思います。やっぱりですね、人間ある程度フェイス2フェイスも大事だと思うんで、その辺も強化していきたいと思ってます。はい、あとはまた頑張って本書いてるんで、出たら買ってください。はい、それではですね、今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドアップコンサルティングの中山がお送りいたしました。次回もよろしくお願いいたします。
今回の内容はいかがでしたでしょうか。ぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので、ぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。